あ今日も、イエス様と一緒、あなたと一緒、明日への窓、ナミコの微笑みトーク。お元気ですか？熊田ナミコです。4月も半ばになりました。今日も微笑みトーク聞いてくださってありがとうございます。さて、最初のコーナーは、微笑みポスト、素敵な仲間たちのコーナーです。今日は埼玉県の K さんからいただいたお便りです。19歳の時から両足が不自由になりました。自宅療養をずっとしています。20歳の時にクリスチャンになりました。聖書は読んでいましたが、ただ読んだだけだったので、月刊誌の福音の波、その中のハイデルベルク信仰問答の学びが始まって、目から鱗でした。毎月の学びが楽しみです。はい。Kさんありがとうございます。お体のいろいろな状況、とても辛いこともあったと思います。でも、神様と共に生きる人生をいただいて、そして目から鱗のハイデルベルク信仰問答書、毎月楽しみに読んでくださっていますね。この月刊誌の福音の波は今年の1月から新しくなりました。仙台教会の牧師、吉田隆先生がハイデルベルク信仰問答書の解説をシリーズでずっと書いてくださっています。ご希望の方には見本誌を差し上げます。どんどんお申し込みください。メールでも大丈夫です。この目から鱗っていうのは聖書の、ね、中にパウロさんが目がくらんだこうパッと鱗がっていう使徒言行録の中の言葉なんですね。目から鱗の計算でした。おいしいチョコをちょこっといただくように、4月もちょこっと言葉のレッスンをいたしましょう。まあこのコーナーはとってもミニミニコーナーなのですぐ終わっちゃうんですが、今月は自分の声を知るために階段を一歩上がろう、そのために声帯って何と考えています。声帯ね、こう手を当ててみるとゴクッとこう喉のところにね、こうなんか硬いものがありますね。今日は声変わり、ああ声変わりね、ね知ってますよねみんなね。今、今月参考にしている音楽の友社発行の林義雄先生の本、声の良くなる本の中に、声変わりも出てきます。人間は思春期、ごめんなさいね、思春期に男女特有の特徴がはっきりしていきます。そうですね。声の移り変わりの変声期です。そうですよね。特に男の人の声、って思うほど、お父さんとそっくりになっちゃったり変わりますね。男の子の声帯はなんと2、3倍にもなるんだそうです。初めて知りました。声がどんな風か、これは声帯がどのくらいの長さかで決まるようです。大人になって声が低い人の声帯はとっても長くて幅が広い。高い人の声帯は短くてとっても狭いのだそうです。なるほど。だから男の子の声は2、3倍にもなるのですから、長く長くなって、幅が広くなって、そして低い声になっていくということなんですね。声変わり、本当に不思議な現象ですね。あなたのオンリースペシャルボイス、あなたの声帯はどんなでしょうね。誰もなかなか見ることができません。でも、自分の声をよく知ること、これがまず階段を上がる一歩です。あなたと私の生きてる時間。もう4月も半ばになりました。今年の微笑みトークは、言葉と命と心をキーワードに番組をお届けしています。先週は命をキーワードにお届けしました。今週は言葉です。だいぶ前から、〇〇の品格という本がよく出版されるようになっています。私はなんか本屋さんでパッとこう、立ち読みしてタイトル見て、まだちょっとちゃんと読んでないんですが、いろんな品格の本があるかと思ったりしております。毎日使う 私たちの言葉にも気をつけたい、言葉の品格を考えることがあると思います。でもついついうっかり人を傷つける言葉が飛び出してしまいます。というメールをまたいただいたりもします。私たちの日常の中で、そうですよね、A さん B さん思い出してみると、なんか何気なくこう言葉を出して、そしてなんかちょっと困った状況の時に、とっても周りの人を助けてくれるような、とっても素敵な言葉を出してくださる人って、ああ、いるかな。そんな人素敵だなって感じてしまいます。気まずくなった雰囲気を温かくしてくださる方、素敵ですね。そして私はその方のこう感受性というのに感動したりもしてしまいます。まあ、自分はなかなかそのようにはいかないのですが、でも話し言葉と感受性、これはとても密接に絡み合っています。私は聖書を開くようになって、毎日の話し言葉もいろいろ考えるようになりました。反省もしました。心を傷つけるような言葉、何気なく出していたその自分、あ、なんと罪深い自分だったろうかと思うようになったのです。罪深い人間の心からいろいろな言葉が出てくるからです。さて先日私の本棚にある日本語のレッスンを開くとこんな言葉が目に留まりました。このレッスンの本を書いてくださった川場隆先生、直接いろいろ講義を伺ってまたお話をさせていただいた先生です。とても素晴らしい先生でいらっしゃいます。新水社から日本語の発声レッスンという本が出ています。感じよい話し方をする人とは、感受性豊かな人だとも言えるとおっしゃいます。その感受性の豊かさを前提にして、アーティキュレーション、歯切れよいはっきりした発音、イントネーション、感情や意思による声の上がり下がり、抑揚、語調、そしてアクセント。日本語の場合は、強弱ではなく、高い低いのアクセント。言葉の調子ですね。などに難点のないことが美しい日本語を話すための基本条件である。思わず考え込んでしまいます。アーティクレーション、歯切れよいはっきりした発音、イントネーション、そうね、声の上がり下がり、抑揚語調、アクセントね、そうね。あれこれ考えると、まだまだ自分の話し言葉が未熟だなと感じてしまいます。また、先生は話し言葉が相手に正確に伝わっていないことを、まず自分で自覚しなさいとこうおっしゃるんです。この自覚から日本語の会話が始まりますよ。なんだかこう、読んでるうちにだんだん耳が痛くなってきて、はあ、あなたはいかがでしょうか。話し言葉を育てるということは、自分の感受性を磨くことが必要である。よく話し言葉はキャッチボールに例えられますね。まあ、優れたキャッチャーばかりいらっしゃるならば、こちらが変なボールを投げても、とっても良い受け止め方をしてくださって、私は時々番組を作ってリスナーの方にそれを感じています。とっても受け止め方が上手です。安心して話すこともできます。でもなかなか私たち、投げる時も受け止める時も、失敗ばかりしてしまいます。以前アメリカにランゲージアートという子供のクラスがあるというお話を聞きました。言葉も芸術作品です。子供の頃からそのようなクラスで話し言葉と感受性を考えることができたら本当に幸せではないでしょうか。私たちは神様から一人一人個性を与えられています。ですから私たちが口から出す話し言葉もその個性の中から様々に飛び出してくるわけです。どんな風に言葉を使うか、一人一人違うんですね。また、それだから楽しいっていうことがありますね。ラジオの番組もだから楽しいんですよね。罪許された。そのような感謝を持って、自分を愛するように隣人を愛しなさい。その言葉がだんだん私の心に響いてきました。このような聖書の言葉に心の耳を傾けることがやっぱり一番必要なのかな。私たちがどんなに罪深くて、どんなにひどい言葉が心の中から出てきてしまったとしても、 でもイエス様がいらっしゃって許していただいてる。失敗しても失敗しても何度も何度も立ち上がることができる。そんな私たちが感謝を持って自分を愛するように隣人を愛し続ける。その聖書の御言葉を心に刻みながら過ごすと、少しずつ少しずつ言葉が変わってくるのかもしれません。今日は最後に旧約聖書の箴言の御言葉をご紹介したいと思っています。というのは、箴言という中にこの言葉についてとても興味深い御言葉がたくさんあります。今日はそのほんの少し、箴言の4章の20節から27節をご紹介します。我が子よ、私の言葉に耳を傾けよ。私の言うことに耳を向けよ。見失うことなく、心に収めて守れ。それらに到達する者にとって、それは命となり、全身を健康にする。何を守るよりも、自分の心を守れ。そこに命の源がある。曲がった言葉をあなたの口から退け、ひねくれた言葉を唇から遠ざけよ。目をまっすぐ前に注げ、あなたに対しているものに眼差しを正しく向けよ。どう足を進めるかをよく測るなら、あなたの道は常に確かなものとなろう。右にも左にも偏ってはならない。悪から足を避けよ。今日の微笑みトーク、いかがでしたか？話し言葉と感受性。今日から改めてまた考えていきたいなと思います。さて、ここでプレゼントです。今週の明日への窓は携帯ストラップレインボーハート、とても素敵な携帯ストラップを全員の方にプレゼントします。レインボーハートというので、ハートの形をした虹の模様で、とっても素敵な携帯のストラップです。どんどん申し込んでください。郵便番号は 101-8691 です。東京神田郵便局、支所箱190番。神田郵便局の支所箱は190番。明日への窓、微笑みトークの係です。またホームページ福音の波、微笑みトークのコーナーをぜひご覧ください。文字放送もあります。そして直接プレゼント、メールでのお申し込みもできます。また番組でご案内した月刊誌の福音の波、どうぞ見本紙ご希望の方、お知らせください。ハイデルベルクの信仰問答書、私たちの唯一の慰めの解説書、どうぞ読んでみてくださいね。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。